家を建てようと思った時って普通はどうするか想像してみてください。
そうですね。明確な設計図があって、建築家がいて、現場には何十台もの重機があって、何十人もの作業員がいますよね。
基礎を作る人とか壁を塗る人とか、そうなんです。誰がどの作業をするのか、その境界線がすごくはっきりしていて、完成までのプロセスって目に見えて少しずつ進んでいくじゃないですか。
確実に物理的な積み重なりがありますからね。
でももし今、一人の人間がパソコンに向かってプロンプトを打ち込むだけで家全体が自動的に組み上がっていくとしたらどうでしょ
それはもう魔法のような話に聞こえますが。
う？でも実は私たちが生きている社会で何かを構築するという概念そのものが、今私たちの目の前で全く違う何かに変容しているんです。
ええ、それはまさに私たちがこれまで慣れ親しんできた既存の枠組みとかビジネスの指標では、
もはや計測すらできない。
そう、計測すらできない世界への突入を意味しています。社会の土台を支えてきた強固な構造が今根本から作り変えられているんですよ。
だからこそあなたをこの深い考察の場、ディープダイブへと歓迎します。今回私たちが解き明かそうとしているのは、水面下で進行しているこの不可逆的な地殻変動の裏側です。
はい。
今日はですね、目先の小さなニュースとか、一時的に SNS を騒がせるようなトレンドには一切触れません。
全く必要ないですね、今日は。
ええ、今後10年20年のスパンで私たちの社会とかお金、そして仕事のルールを完全に再定義するマクロなパラダイムシフト、その本質だけを徹底的に紐解いていきます。
そうですね。今私たちが直面しているのは、 AI の進化とマクロ経済の変動が引き起こす社会構造の次元上昇なんです。
次元上昇、いい言葉ですね。
ビジネスモデルがどう変わるのか、そして新たな資本はどこへ向かうのか、その力学を一つ一つ見ていきましょう。
はい、ではまず最初の巨大なシフト、労働と生産性についてです。ここ数年 AI が業務を効率化するみたいな話って、もう耳にタコができるほど聞いてきたじゃないですか。
ええ、よくあるツール導入の話ですね。
でも今起きているのはそんな生意気しいものじゃないんですよ。人間が手を動かして何かを作るというプロセスそのものが完全に消滅してしまっているんです。
おっしゃる通りです。完全に消滅しています。
もう AI へ的確な指示を出すプロセスへと完全に移行した。これはもう決定的な事実なんです。
この変化の、最大の革新はですね、開発や制作にかかる限界コストが限りなくゼロに近づいているという点にあります。
コストがゼロですか？
はい。これまでなら人間の時間とか労力、そして高いスキルを大量に投入しなければならなかった知的生産のプロセスがですね、一瞬で、しかもほぼ無料で完了してしまうんです。
なるほど。
その結果、個人の生産性は人類が過去に経験したことのないレベルで爆発的に向上しています。
つまりこれは新しい便利なツールが導入されたというレベルの話ではないんですよね。人間の仕事という概念そのものが、自ら手を動かす実行者から
ええ。
システム全体を設計して指示を出すアーキテクトへと次元上昇しているわけですよね。ただ、ちょっと待ってください。ここで一つ疑問があるんです。
何でしょうか？
これまで私たちって AI やロボットに奪われるのは、まず工場のライン作業とかデータ入力みたいな単純作業からだって聞かされてきませんでしたか？
一般的な認識はそうでしたね。
ですよね。それなのになぜコードを書いたり経営戦略を練ったりするような専門性が高くて高給取りの高度な知的労働から真っ先に代替の波に飲み込まれているんでしょうか？
非常に素晴らしい視点です。実はそこには明確な理由があるんですよ。
理由ですか？
ええ。高度な知的労働ほど膨大な情報の統合と複雑なパターンの生成というプロセスに依存しているからです。
パターンの生成。
そうです。そしてこれこそがまさに AI が最も得意とする領域なんです。例えば物理的な世界で散らかった部屋で洗濯物を畳むといった作業は、
人間にとっては簡単だけど。
そう、環境のノイズが多すぎて AI やロボットには極めて難易度が高いんです。
なるほど。
一方でコードを書くとか市場動向を分析する、論理的な戦略を立てるといった思考のプロセスは完全にアルゴリズム化できます。
つまり物理的なノイズがないから。
ええ、人間の脳の処理速度をはるかに超えるスピードと精度で出力されてしまうんです。
いや、なるほど。ということはですよ、私が Excel の複雑なマクロを組めるようになるために費やしたこの10年間は実質的にゼロになったと。
まあ厳しい言い方になりますが、そういうことです。
あはは、私はエクセルを学ぶのではなくて、スーパーコンピューターの上司になって指示を出す方法を学ぶべきだったわけですね。
笑い事のように聞こえるかもしれませんが、本当にその通りなんです。実行のスピードが無限大になって、コストがゼロに近づく世界では、自分から手を動かすスキルは価値を失います。
はい。
唯一のボトルネックになるのは、いかに正しい問いを立てられるか。
正しい問い。
はい。どの方向に向かうべきかを定義できるか。これだけになるんです。
実行コストがゼロになる。これ、個人の働き方の話にとどまりませんよね。
ええ、もちろんです。もし一人の人間が AI を使って、これまで100人必要だったアウトプットを出せるんだとしたら、既存のその100人いる会社はどうなってしまうんでしょうか。
結論から言えばですね、維持すべき資産だったはずの巨大な組織構造は抱えきれない負債へと変わります。
負債ですか。はい。これから台頭して市場を支配するのは、数人の人間が AI を極限まで駆使して動かす AI ネイティブ企業です。
なるほど。既存の企業がデジタルトランスフォーメーションだと言って、後から AI ツールを導入するのとは焼きが違うと。
全く次元が違います。既存の組織にデジタルを後付けするというのは、あの単なる延命措置に過ぎません。
延命措置。
ええ、AI ネイティブ企業は、組織の DNA そのものが最初から AI を前提として書き換えられている不可逆的な進化形態なんです。
最初から DNA が違うんですね。
これによってですね、ビジネスの前提条件、特に課金モデルが根本からひっくり返ります。
課金モデルの崩壊ですか。今って多くのソフトウェアとかクラウドサービスで、1ユーザーあたり月額いくらというライセンス課金ですよね。
ええ、いわゆる SaaS のモデルですね。しかし、そのユーザー数に応じたライセンス課金モデルは完全に時代遅れとなり崩壊します。
崩壊。それはなぜですか。
人間が直接ソフトウェアを操作しなくなる世界では、何人の人間が使っているかという指標自体がもう意味をなさないからです。
ああ、なるほど。そもそも使う人がいなくなるんだから、 ID の数で課金できなくなるのは当然ですね。
その通りです。
ではそれに代わる新しいビジネスモデルはどうなるんですか。
これからはですね、 AI がもたらす直接的な成果に対する成果報酬型へとビジネスモデルが根本的に転換します。
成果報酬型。
はい。例えば、売上をどれだけ向上させたか、在庫管理をどれだけ最適化したかという具体的のアウトプットに対してのみ対価が発生するようになります。
それは厳しい世界ですね。
ええ。そしてここで非常に重要なインサイトがあります。 AI ネイティブ企業がターゲットにして奪いに行くのは、企業の限られた IT 予算ではないんです。
IT 予算じゃない。じゃあ何を狙うんですか。
彼らが真に狙っているのは、はるかに規模の大きい人事予算、つまり人件費そのものなんです。
うわー、それは強烈ですね。
はい。
つまり月額数万円の営業支援ツールを企業に売るんじゃなくて、 AI のトップ営業マンそのものを労働力として提供するってことですよね。
そういうことです。
そして契約が取れたら売上の 10% をもらうけれど、取れなければコストはゼロでいいですよという提案をするわけですね。
まさにそれです。人間であれば、成果が出なければ給料ゼロなんていう働き方はリスクが高すぎて成り立ちませんよね。
絶対に無理ですよね。
はい。しかし限界コストがゼロの AI ならそれが可能です。 AI を24時間365日稼働させるコストは、人間に固定給を払い続けることに比べて圧倒的に低いんです。
圧倒的ですね。確かに。
喫下にのみコミットして生み出された利益を分配する、この圧倒的に効率的なモデルが定着すれば、多額の人件費とか固定費を抱える既存の企業は構造的に絶対に太刀打ちできなくなります。
なるほど。労働の概念が指示に変わり、企業の構造が数人の AI ネイティブ企業に置き換わる。
ええ。
そしてこのパラダイムシフトが引き起こしているもう一つの巨大な変化がありますよね。それが場所の概念の崩壊です。
はい。そこも非常に重要ですね。
これまでは最先端のイノベーションを起こすなら、シリコンバレーのような特定のテクノロジー集積地に行かなければならないという前提がありましたよね。
ええ、ありました。しかし今、特定の国や地域における政治的な分断とか、富裕層への過剰な課税強化が引き金となってですね、
はい、
従来のテクノロジー一極集中エリアから莫大な資本とトップクラスの頭脳が急速に流出しています。
まあ実行コストがゼロで数人で最強の会社が作れるなら、わざわざ生活費も家賃も異常に高い特定の場所に縛られる必要は全くないわけですからね。
おっしゃる通りです。
ただこれを聞いているあなたは、じゃあ 既存のテック都市は衰退して終わるのかと思うかもしれません。でも私はこの現象をもっとマクロな視点で捉えるべきだと考えているんです。
というと？
資本と頭脳の物理的な大移動ってイノベーションの土壌が枯渇したから起きているわけじゃない。むしろ新しい環境に適応して生態系をさらに進化させるための意図的な種まきとして機能しているんじゃないでしょうか。
いや、非常に鋭い洞察です。ニュースを見ていると、特定の地域での局地的なバブル崩壊とか、一時的な市場のノイズといった表面的な事象ばかりが目につきますよね。
ええ、そういうニュース多いですよね。
しかしそれに目を奪われてはいけません。長期的には社会を根本から変革する巨大なテクノロジートレンドが、場所を変え間ならも常に世界の覇権と主導権を握り続けます。
なるほど。
真に価値を生み出す頭脳と資本はですね、最も制約が少なく最も成長ポテンシャルの高い土壌を求めて常に移動する、そういう強烈な流動性を持っているんです。
つまり場所の移動っていうのはシステム全体の最適化プロセスなんですね。
ええ。
田舎の小さな村からネットにつないでいるだけの若者が世界トップクラスの資本力と対等に渡り合える、イノベーションのエコシステムが世界規模で分散化しているわけですね。
そういう時代になっています。
さて、ここからがいよいよ革新です。労働が変わり、企業が変わり、場所の制約もなくなった。ソフトウェアや知的労働が無限で、しかも無料に近づいていく世界において、
はい、
じゃあ一体お金、つまり資本はどこへ向かうのかというルール変更の話です。
ここを理解するにはですね、マクロ経済の構造的な変化、具体的にはリベースメントという現象を理解する必要があります。
リベースメント。
ええ、簡単に言えばインフレや法定通貨の構造的な価値下落のことです。
少し専門的な響きですが、もう少し噛み砕いて説明してもらえますか。
そうですね、ピザを想像してみてください。
ピザですか。はい。
今まで8等分に切られていたピザを急に16等分に切り分けたとします。全体のピザの量は全く変わっていないのに、一切れのサイズは半分になってしまいますよね。
まあ薄っぺらくなりますよね。
これが今の法定通貨の世界で起きていることなんです。通貨の供給量が増え続けることで、1万円札の相対的な価値が構造的に目減りしていく、これはもう歴史的な必然となっています。
なるほど。通貨というピザの一切れの価値がどんどん薄まっていく、そうした状況下で賢い資本はどう動くんでしょうか。
実体を持つ確実な基盤へと向かいます。
実体を持つもの、
具体的には貴金属や不動産といった実物資産、さらには世界規模で確実なキャッシュフローを生み出す通信インフラのような物理的な基盤技術に資本が極端に集中するようになります。
ちょっと待ってください。ソフトウェアの世界があれだけ爆発的に進化しているのに、お金が向かう先は不動産とか通信用の鉄塔みたいな物理的なものなんですか。
そうです。
なぜですか。
実は逆なんですよ。AI やソフトウェアの進化によってあらゆるプロセスが無形化して高度に抽象化していくからこそなんです。
からこそ。
はい。デジタルの世界では開発コストがゼロに近づいて無限にコピーして拡張できますよね。
はい、無限に増えます。
何かが無限になればなるほど、逆に絶対にコピーできないもの、つまり物理的な制約を持つ有限なものの希少性が最大化してくるんです。
うわー、それは強烈な逆説ですね。
ええ、
テクノロジーが目に見えない抽象的な世界へ行けば行くほど、私たちが実際に触れることができる土地とか、宇宙と通信するためのインフラといった泥臭い物理的な基盤が
最もっとも確実な価値のアンカーになるんです。
怒りとして機能するようになるんですね。デジタルが無限になるからこそ有限の物理世界に価値が収束する。
その通りです。 AI ネイティブの時代において、もまや技術力そのものは競争優位性にはなりません。
ならないんですか。
はい。 AI はどんな高度な技術も一瞬で実装してしまうからです。テクノロジーは単なる無料のインフラになります。
ということは、誰もが最強の AI を持てる時代に、高度が欠けるとか優れたアルゴリズムを持っていること自体はもはや差別化にならないわけですね。
全くならないですね。
じゃあ企業の真の価値、勝敗を分ける最大の要因はどこにあるんでしょうか。
それはですね、経営トップの本質的な理解力とビジョンに完全に依存するようになります。
ビジョンですか。
はい。 無限にあるテクノロジーというインフラを使って、この物理世界のどこにどのような価値を実装し、どうビジネスとして固定化するのか。
なるほど。
そして、このビジョンのために働きたいと最高峰の才能を引き寄せる強烈な心力があるか。
ええ。
そのグランドデザインを描けるものだけが、分散化した資本と頭脳を一点に集約させて、次の時代を牽引するんです。
いやー、ここまで一気に世界の裏側を覗き込んできましたが、私たちが今直面しているのが、単なる便利な AI ツールの登場なんていう、そんな次元の話ではないことが、皆さんにもはっきりと見えたはずです。
そうですね。人間の知的労働が実行から指示へと次元上昇して、限界コストゼロの AI ネイティブ企業が既存の企業の人件費そのものを奪い去っていく。
ええ。
そして資本と頭脳は古い束縛を流れて世界中へ分散して、デジタルが無限になるからこそ逆説的に物理的な基盤と人間のビジョンに圧倒的な価値が集中する。
はい。
これらはそれぞれ独立して起きているのではなくて、全てが連鎖し合う一本の太い線なんです。社会構造を根本から書き換える不可逆的な地殻変動の全貌がここにあります。
冒頭で家を建てるための設計図の話をしましたよね。今私たちはその古い設計図が目の前で燃え上がり、家を建てるというルールの根本すらも変容してしまう瞬間に立ち会っているんです。
もはや後戻りはできませんね。
ええ、できません。今日私たちが深掘りしたこの構造的な変化を、あなた自身の文脈にどう適用するかが問われています。最後に一つ挑発的な問いを投げかけて、今回のディープダイブを終わりにしたいと思います。
はい。
あらゆる知的労働のコストがゼロに近づき、AI が当たり前のように完璧な成果を創出する時代において、人間だけが生み出せる経済的な価値とは、果たしてどこに宿るのでしょうか。
考えさせられますね。
あなた自身の置かれた環境で次に代替され根本的な転換を迫られる古い構造は何ですか？古い設計図を捨てたその先に広がる真の価値をぜひあなた自身で見つけてみてください。